金銀財宝、ただの変態のご機嫌なラジオ。いや、はい、29回目でございます。まもなく30回目、頑張ってますよ。皆さんも風邪をひかないで頑張って生きてますか？私も頑張っております。いや、急に寒くなったね。寒い寒い、寒い中ね、全国ではすごいですね、熊騒動でございますよ。金銀財宝、ただの変態のふるさと福島県二本松でもね、熊出てるんですよ。おー、びっくりですわ。なんかね、二本松の由井神社という本当に近いんですが、お家がね、そこでも熊が出たと。月のワグマだそうです。気をつけてください。私の家もね、柿の木があるんでね、みっちゃんまっちゃん気をつけてね。そして妹さんもいるからね、妹さんも気をつけてね。本当にあのね、クマちゃんね、俺思ったんだけど、これ憶測なんだけど、なんか昔マタギっていう、そのクマとか狩猟を、糧として生きてらっしゃった方々がいらっしゃったと。今も少しはいるのかな、でもまあほとんど いらっしゃらないと。そのね、マタギっていう秋田県なんですけどね、まあ、全国にいるんですが、出たのが秋田県なのかな、今その殺人グマがいっぱい出てるところよ。マタギさんがね、冬の間にね、冬眠してるクマさんを、なんていうかな、何匹か、まあ、数決めて狩りをしてたみたいね、寝てる間に。それによってクマの数を調整してたんだって。それもあるんじゃない。あとなんか今年はなんか熊の大好物のどんぐりとかカシノキの実かな、あ、不作でね、弱い熊が山から追い出されてくるんだって。それでね、大変だって話聞きますけどもね。まあとにかく東北の方、北海道の方、気をつけてくださいませね。気をつけようがないか、怖いもんな。人間を餌としてしまうんだもんな。東京、こちら吉祥寺の方にも、来ないことを祈りますということでございますね。ね、熊、そう、熊ってね、いや、少しでもね、格闘術あれば勝てんのかなと思ったけど、勝てないんだな。あんな爪とか筋力とかすごいけども。でもね、私、そんな私もね、なんとね、ボクシングというものをね、やってるんですよ。本当にここに吉祥寺なんだけど、隣に西荻窪って場所なんだけどね、そこのね、和島光一さんの、知ってますか、和島光一さんってね、そのジムにね、通ってんのよ。今日もね、収録終わったら通おうと思ってんだけど、その割には痩せねえんだよな。食うからなんだろうな、ね。でね、和島光一ジムっていうの通ってんの。まずその和島光一ってどういう人なのかっていうのを説明するね。和島光一ってのは元プロボクサーで、まあ皆さん知ってると思うけど、テレビではよくタレントさんとして出てたかな。25歳ぐらいから始めたのかな、ボクシング。ボクシング25歳で始めるって遅いんだってさ。にもかかわらず彼は、炎の男、またはフェニックス和島って言われるぐらいね、元プロボクサー、世界チャンピオンを、WBAっていうのと WBC っていうのを、世界ウェルター級の2回チャンピオンになってんのよ。これね、日本人で初めての公式の世界統一王者。今井上さんってすごい人いるじゃない、ボクサー。ああ、もう統一しまくってる、すごい、もう天才中の天才の、まあ最初の頃の初期の、日本統一王者ということで。あとね、世界元リングマン、なんだこれ、マガジン、世界ウェルタリングマガジン世界ウェルター級王者も取ってるのかな。38戦やって31勝6敗1引き分けでございまして、 KO が25回も取ってる、まあ天才ですわな。ミサコジムに所属してたのかな。で、まあ私はそこにね、もうそのな、あ、そう言うの忘れた、俺11月1日でね、53歳になっちゃったわ。ああ、そうそう。でね、53歳だったんだけど、27の頃から俺行き始めたのか。 だからな、20何年だ、もう26年とかやってんのかな。おう、そんな話を後半で話します。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
いい金銀財宝ただの変態のご機嫌なラジオでございます。この放送はアートヒルズミュージックの提供でございます。いつもありがとうございます。はい、でね、まあ輪島浩一さんのその経歴とかね、そのあれですよ、説明ですよ。で、私も26年通ってんだよね。そう、あ、長えよ、27の頃から。それね、やっぱね、その頃役者でね、まあそのやってたんだけど、ただ役者やんのもなんだなっていう時代で、何かこうもう一個持ってた方がいいみたいな感じの時で、ちょうどね K-1 っていうのが流行ってたのかな。そう、異種格闘技戦か、うん、で、どうしよう、格闘技かやってみるかと思って、空手かボクシングか、まあ27ですからね、その時どうすっかなと思って、まあまだ30前だからボクシングか、怖いわボクシング怖いわと思いながら、西荻窪を1時間うろうろしてね、1時間意を決して入ってって、すいませんやらさせてくださいって入ったのが西荻窪の輪島浩一スポーツジムでございます。うん、でまあそれ以外にもね、やっぱりその輪島さんっていうキャラクターだよね、めちゃめちゃいい人なんですよ。あの関根勤さんという芸人のお笑いの大先輩の方がモノマネなさっててね、たりとかね、あのしてますけども、そしていい人で、そしてやっぱその、まあ、ジムがね綺麗なのよ。シャワーの数が6ぐらいあるのか、男だけで、あと女性は女性でね、で広いのジムも、うん、それもあったね。で、私はもう風呂だから、お風呂付きに住んだのがお恥ずかしい話、4、5年前でございまして、22年近くは輪島浩一ジムを風呂として、行ってたので、まあ風呂に入りに行く感じ、まあ当時高円寺、今も高円寺だけど、高円寺から西荻までね、チャリンコで約 4、5キロ風呂入りに行ってたんですよ。もう風呂ですね、風呂だと思ってたんで続いたのもあります。風呂に入りながら強くなって体も鍛えられる、これいいじゃねえかっつってね、まあ風呂なしにも住めたんですが、性格がめんどくさがり屋なんで、まあいいかなんつ感じもありましたんでね、そんな感じでね、通ってました。でね、今ね息子さんが会長さんやってるんですよ。輪島さんはもう80歳超えまして、今お家の方にいらっしゃって、あんま見ないのね、最近ジムに来ないのよ、足腰痛めちゃってね。でね、今孫のね大進くんっていうのとね、大成くんっていうのがねプロボクサーになってますよ。ああ、美男子なんだ。大成くんっていうのは元ジャニーズジュニアだっつったね、かっこいいよ、背もスラッとして、それがね、まあ、プロボクサーでやって頑張っておりますね。で、輪島さんといえばね、あの国分寺の方にね輪島の団子屋っつうのあるんですよ。で、つい、まあ、5、6年、7、7、もっと前かにね、必ず正月前になるとね、あの、ジムの、受付のとこにね、輪島の団子とか、輪島のファイトモナカとか置いてあってね、あの、買ってくかいみたいな感じになってたんだけどね、ボクシングジムでお菓子売るってなんだよって突っ込んでましたけども、美味しいでございます。今はね、輪島さんも経営から離れて、おいっ子さんかなんか親戚かなんかの方がやってらっしゃるそうです。国分寺に輪島の団子屋というものもございます。うん。いや、輪島さん最近来ねえからな、いい人なんだよ。俺が役者の頃ね、お芝居のポスターとかよくあるじゃないですか、それをね、地下の1階にあるんだけど、そのジムは降りていく間にいろんなタイトルマッチのポスターが貼られてるわけですよ、ボクシングのね。なのにその中に僕のねお芝居のポスター貼ってくれたりね、 頑張れよっつって、いや本当にいろいろ言ってくださってますが、なぜか芸人になっちゃっておりますが、それもどうなんだということでございますけど、まあ長いですよね、僕としては26年間西荻窪に通ってるわけだから、住んでるようなもんですよ。風呂として行ってね、風呂だけ入って帰った時は和島さんに怒られましたね。お前何しに来てんだっつってね、言えませんでしたけどね、和島さんには風呂として使ってますとはね、そしてね、またその和島さんがね、面白い人で、僕はその役者やりながら次芸人になりましたって、それも頑張れよって言ってくれていてね、帰り際に必ずね、腰二人で振ってね、エロい話して盛り上がるっていうね、それに付き合ってくださるというか、和島さんそういうの大好きでございますから、なんかそういう風な感じの間柄の、まあ、なんていうんですか、東京のお父ちゃんみたいな感じですね。でね、まあ奥さんも経営をやってらっしゃる方で、また和島さんの奥さんもいい人でね、綺麗な方で、長い付き合いでございますから、いろいろ芸人になった時も、私はカウスボタン師匠が好きなのとかいろんな話してきてくれね、盛り上がって終わるようなアットホームな、ジムでございます。で今は息子さんが経営してて、この息子さんもね、私がオカルト話が好きなんでね、息子さんも好きなんですよジムに行って何してんだって話なんですけどね、オカルト話で盛り上がっちゃうっていう息子さんでございます。いい方でございます。もっとプロボクサーの方でね。でね、娘さんもいるんですね。娘さんもジムやってるんですがね、また娘さんもね、綺麗な方でね、その娘さんの旦那さんもジムのトレーナーやってらっしゃってね、もっとプロボクサーでございまして、この方はね、また面白い感じでございましてね、プロボクサーをやってて辞めて、そっからね、テレビ局の、警備員やってらっしゃったんですね、フジテレビ。これがびっくりで、私フジテレビのオーディション、一回も受かんなかったけどもね、行った時にいつも出会ってましてね、今は輪島ジムのトレーナーやってます、っていう感じのとこでやってます。すごいです、輪島さん、めちゃめちゃ面白いです、テレビに出てるタレントさんでね。この輪島さんね、その何だろう、直接彼から僕は長い付き合いの中で、あの方ってその世界チャンピオン2回取ってる中での試合の中で、あのトリッキーな技を出すっていうのもね、また有名でございまして、あのカエル飛びって言ってね、一回腰の下から下がって、腰の下下がったの、もうちょっと上の方から下がって消える状況で、相手の選手の目線から消える状況で、下からカエルのようにバーンって飛び込んでヒットさせるとか、あっち向いてホイ作戦つってね、試合やってる間になんかね、人間って人がポッて他の方向を見ると釣られてポッて見ちゃうそうなんですよ。それをやってね、相手が一回隙を作った時にパンチを食らわすっていうことを実践なさった方で、なかなかのトリッキー、そして戦略家の、名勝負をしたっていう話を聞きましたね。なんで僕、すみません、和島さん、カエル飛び教えてもらっていいですかっつって、直接カエル飛び教わりました。役に立つのかどうか、和島さんの体だからこそできたんでしょうね。なんか、話によると、ボクシング始める前、25ぐらいから始めたのか。だからもう、ボクサーとしては遅いみたいです。遅いんですよ。もう10代の頃から始めたりして世界チャンピオン取っていくんですけども、その頃から始めて世界を2回取ったって方で、もうなんか25のボクシングジムに行った時にも体ができてたそうです。なんかね、土木業を3つ掛け持ちのバイトしてたのかな3つ掛け持ちのバイトしながらボクシングジムに通う体力ですから、なんか魔人だよね。魔人とか超人クラスだよね。筋肉クラスの持ってたんですね。すごいですね、和島さん。そんなことしてたんですかって言ったらさ、和島さんが、いやなんかね、NHK でさ、俺のこと調べてくれたのよ。血筋をね、調べたんだけど、まあ、こんな感じじゃないですよ。血筋を調べたんだけどさ、あれだね、 俺の先祖って石川県の輪島って場所があるんだけど、あそこでね海賊をやってたんだよ、だから親戚に何ですか、アメフトの選手いたりとか、あ、お相撲さんとかね、輪島さんっていう、あれも同じ血筋だそうです。だからやっぱりね、強い人の DNA っつうのはね受け継がれるんだね。輪島海賊の子孫だそうです、輪島光一さんって。ああそうなんですねつってね、たまにサンドバッグ、そのまだジムにいらっしゃってた時は叩くんですが、その時70ぐらいだったかな、70が出すパンチじゃないよね、世界チャンピオンのパンチって。サンドバッグがブワーンって揺れるから、うわこりゃもう殺されるわ、そりゃプロボクサーは銃刀法違反になるわっていうのが分かりますね。まあね、そんな感じで、26年間通ってました。いやいいですね。そしてね、僕が芸人だってことで、今ねジムのトレーナーさんとか、僕だけおかしいんですよ、トレーニングの仕方が。なんか知んないけどね、普通ボクシングのトレーニング、僕は、縄跳びして、パンチングボール打って、シャドーボクシングして、筋トレして、そして、サンドバッグ打ちして、そしてトレーナーさんがミットでミット打ちしてくれるんですね。そのミット打ちの時にね、私だけなんかメニューが違うんですよ。みんなその、日本ランキング何位とかいう方々ですよ、トレーナー、回し蹴りとかね、裏剣とか出してくるんですよ。いやいやいやいや、ボクシングにねえし。でもね、それを毎回何十年もやってるとね、なんかね、避け切ったりね、あとなんかミットってその腰よりも上のとこで打つんですが、なぜか足下にミット持ってったりね、なんか俺足下の方にパンチ受けたりやったりとか、あとね、もう180ぐらいのトレーナーいるんですけど、その人ねものすごい高いところにミット置くんですよ。で俺はなんか知んねえけど、その昇竜拳っていう、ストリートファイターってゲームの昇竜拳って技みたいな感じで飛んだりして当ててるんですね。最初はできなかったけど最近できるようになりましてね、何ですかこれはってもうついに言ったんですけど、いやこれ芸人コースですっつってね、なんかいろいろ芸人としても鍛えてもらってるジムで、特殊コースで、周りの人たちはなぜか、真面目にやってるんですけど、みんなクスクス笑ってます。唯一笑いが取れてるって感じでございます。 CM でございます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
やっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、金銀財宝ただの変態のご機嫌なラジオ。あれやっていきましょう。福島県、そして二本松情報ね、これ言っとかないとね。いつだ、10月の18日から12月の4日までね、福島県立美術館で誕生140年、竹久夢二のすべてという展覧会やっております。そして11月22、23に、二本松市の二本松情報館というところでね、お城山ワクワク祭りとお城山ルシェっていうのやってる、食べ物が出たりワークショップやら、森を歩くとかスタンプラリー、でモルック体験とかいうのやっておりますんで、どうぞ皆さん行ってみてください。あっという間でございました。いやー、ちょこちょこね、今までの話の中でジムの話はしてたけどね、ここまで私が行ってる輪島ジム、輪島さんとの関係、の話したのはない、初めてでございますね。まあ、とにかくね、アットホームなジムで、綺麗で、家族もいい人で、それが結構でかいね。そしてなぜか、僕だけ特化コース頼んでもいないのに、例えばトレーナーの方がミット打つんですけど、ミットの方が俺のパンチより強いとかね、勘弁してほしいよ。パンチとパンチが当たるって言ってんだから。 とかそういうことやって、唯一お笑い芸人だということを忘れさせないでくれるジムです。たまにネタとかねリングの上でやるんですけども、それは滑るんですが、ダメだろと、聖なるリングの上で俺のネタやっちゃダメだろということでね、今日も通います、お風呂として今日も使わせていただきます。なんでしょうね、26年続けちゃうともう西荻に住んでるようにもなるし、なんか本当に風呂として家から5、6キロ離れたところに風呂があるってね、わけわかんないですけどね。夏なんかね風呂だけ入って帰って怒られてるね、1日2回入りに行くとかね、わけわかんない感じでございますが、どうでしょう皆さんも、やっぱ体って鍛えた方がいいから、多分53にしてはなかなかの瞬発力と筋力だと思うんだよな。あとね、心がね、なんていうの、強くなれる。相手の目を見て話せるしね、東京来た時怖かったけども、ボクシング始めてからかな、人の目見て話せるようになったり、あとストレスが本当に抜けるから、怒りを人にぶつけるんじゃなくてサンドバッグにぶつけていろんなストレスを発散するという意味でもボクシングっていいスポーツだと思います。ということで、また来月、バイバイ。